東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
実は福島先生の分野がですね、もう一つ今年度から加わりました防災コミュニケーション学分野も兼務なさっているということなんですが、今年度新たに立ち上がったこの防災コミュニケーション学分野について今朝はお伺いしたいと思います。
はい、
はい、これ なぜ立ち上がったんでしょうか。
はい、
はい、
防災に関してはですね、国がやらなきゃならないこと、それから県や市町村がやらなきゃならないこと、地域でやらなきゃならないこと、個人個人でやらなきゃならないこと、いろいろ課題、それぞれに役割ありますけれども、
はい、
そういうところがですね、うまくこう連携することによって、その自助共助公助というようなところがよく言われますように、はい、そういうところがこうそれぞれの役割を果たして、その防災が防災に強い社会ができると、そういう考え方が基本的にあります。
はい、
で、個人の課題で言いますと、特にですね、阪神淡路大震災、以降、30年経ちますけれども、その阪神淡路大震災の後から特にですね、やっぱその防災の対策の重要性っていうのをこう、いっぱい言われていて、我々その市民がですね、地震に対してどういう対策をしておかなきゃならないのか、豪雨に対してどういうことを準備しておかなきゃならないのか、そういうところはいっぱいこう聞いてるわけですよね。
はい、
はい、で、そういうふうに本格的にこうそういうことをもう日常的に聞くようになってから30年経つわけですけれども、それにもかかわらずですね、やっぱりその、対策している割合といいますか、注意する人はするんですけれども、やっぱりそういうところを対策を取らない人は、いくら言われてもですね、それを取らないというようなところでですね、その対策の割合がこうちょっと頭打ちになってきているようなところがあると思います。
はい、
でその頭打ちになっているレベルもですね、決して高くなくて、はい、いろんなアンケートの調査でですね、例えばその家具の転倒防止の対策してるかなんていうと、もう2割台とかですかね、2割3割
まだそうですかね、
3割とか、はいはいはい、もうそんなところで、まだっておっしゃいますけれども、それがもうこれ以上伸びないような感じなんですよね。
はいはい、
それで、なんで防災コミュニケーション学っていう、そのコミュニケーションというのでやってるかって言いますと、それはですね、公衆衛生の方のヘルスコミュニケーション学っていうところからこれ来てます。はい、で公衆衛生っていうのは健康の増進とか、あるいはその疾病予防とか、そういうことをやりますけれども、そのヘルスコミュニケーション学っていうところで、そのコミュニケーションの戦略的なこうやり方みたいな方法を研究すると、
はい、
研究してそれを実際に実践して、それでまたそれがどれぐらい有効だったとかっていうのを、また研究してみたいな、そういうことをやられています。
はい、
で具体的には、例えばそのタバコ の喫煙の率を下げるとかですね、あるいはその健康的な、食生活、減塩をどういうふうに皆さんにやって取り組んでいただくかとかですね、
はい、
そういうようなところでどういうふうに働きかけるのが有効であるとか、どういう機会をこう提供していくと、皆さん その背中を後押しできるかっていうようなところを戦略的にこうやっているというところがあります。はい、で防災に関しては、そういうところまでなかなか今まで考えられていなくてですね、やっぱりその、こういうこと大切ですよっていう呼びかけるんだけれども、その先はもう個人の自由といいますか、やるやらないは、個人に任されているわけですよね。
はい、
何かそこをやっぱりもう一押しできないと、これ以上のその対策のその取っていただくっていうところには
底上げにつながらない、はい、って感じですかね。
はい、そこ その今その障害となっている、頭打ちになっているところは打破できないんじゃないかというようなことでですね、ヘルスコミュニケーション学の方の、手法をですね、ちょっと参考に防災コミュニケーションっていうのをこうやって、そういう個人の防災対策が、今その壁を打ち破ってですね、皆さんがそういう安全な 生活行動を取れるようにというようなところで今やろうとしているところです。
は
い、
なるほど。で具体的にどういうことを今なさっているんですかね。
は
い、
今ですね、その分野としては、今年度、2024年の4月に立ち上がったところですけれども、はい、それと同時期にですね、そこのメンバーも含めて、あとはその東北大の医学系の研究家とか、あるいは、他の大学、浜松医科大学とか静岡大学の先生にも入っていただいてですね、
はい、
今はですね地震防災にちょっ と着目したプロジェクトを立ち上げたところです。
はい、
防災行動変容プロジェクトというふうに名前をつけてですね、
防災行動変容プロジェクト、
はい、防災行動変容プロジェクトですね。
はい、
行動を望ましい方向にこう変えていくと、行動っていうか、まず考え方変えて、うん、で行動を変えてもらうと、そういうのが行動変容ってこう言いますけれども、はい、防災に関するその行動を、望ましい方向に変えていただくように、
うん、
そのコミュニケーションのやり方、はい、その後押しの仕方をこう、それを研究としてやっていくっていう、そういうプロジェクトです。
はい、今伺ってて私たちメディアもどう伝えたら、はい、その例えば避難してくださいといったメッセージが実際の行動につながるかっていうのはもう永遠の課題としてあるんですけれども、いろんな何でしょう、心理学だったり、はい、いろんな分野がなんか関わってきそうですね、このコミュニケーション、ね、防災コミュニケーション学部には、
おっしゃる通りです。メディアは非常に重要なアクターだと思っておりまして、やっぱりやっぱコミュニケーションっていうのはやっぱり一つの方法じゃなくてですね、やっぱりいろんなところからいろんな働きかけがあって、そういうことがあってこう初めてこうだんだんこう社会全体として変わっていけるっていうところがあると思いますんで、やはりもうメディアとの連携大事ですし、もちろんヘルスコミュニケーション学でも心理学っていうところはもともと入ってやっているところで、そういう側面でそこの知見をですね、防災コミュニケーションでも生かしてやっていくと、そういうことが不可欠になってくると思います。
そうですね、何せ日本で唯一災害圏にしかこの防災コミュニケーション学分野はないということなので、ぜひいろんなところを巻き込みながら、息の長い活動にはなろうかと思うんですけれど。
そうですね、
はい、
日本の中で、あるいは世界もですけれども、いろんな協力者の方得てですね、研究者もこう一緒にこういうことを興味持ってやってくださる方がいればぜひ一緒にやりたいと思いますし、
あ
るいはその実際にそのコミュニケーションの担い手ってことになると、研究者がこう働きかけをしてできるようになっても意味ないので、やっぱりその地域で、持続的に、効果的なそのコミュニケーションできるっていう方法を考えていかなければならないので、もういろんな方と一緒にやりたいなと思ってます。
そうですね、はい、今朝は災害圏に今年度立ち上がりました防災コミュニケーション学分野をテーマにお話しいただきました。福島先生ありがとうございました。
ありがとうございました。